おはようございます。久しぶりに皆さんとまたこのように礼拝を捧げてき感謝です。ちょっと何年ぶりかちょっと覚えてませんが、でも皆さん、元気そうにまた主にお仕えしていらっしゃる姿を見て励まされます。でいつも私たちのことも覚えてくださりありがとうございます。今日はですね、先ほど読みましたこのエペソの2章の1節から10節のこの箇所からですね、共に見ていきたいと思います。今日の題は神の驚くべき愛という題ですが、神様の愛というのは様々な形で私たちに示されてますね。今日も雨が途中降ってましたね。またここで降るんでしょうかね。太陽も照りますね。そして今秋ですから、農作物が借り入れるようなそんな時ですね。はい。そうじゃないといけないのかな。はい、わかりました。頑張ります。でですね、そんなことを通してですね、神様が私たちにいろいろご自分の愛を示してくださいますね。で今日はですね、この驚くべき神の愛というですね、神の驚くべき愛ということを見ていきますが、先ほど言いました日常のさまざまな祝福もその愛を示していますが、何よりもこの神様の素晴らしい愛を私たちに鮮やかに示してくださるのがこの御救いの御業ですね。それを今日特にこの箇所から一緒に見ていきたいと思います。今日のこの箇所をですね、大きく3つに分けて見ていきますが、私たちの過去と現在と未来ですね、見ていきたいと思います。先ほどもお読みしましたが、もう一度一節のみですねお読みします。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものでありですね。私たちの過去ですね、ここには死んでいるものだったとありますね。死んでいたものでありとあります。聖書を見ますと、至るところに私たち人間は生まれながら霊的に死んでいる状態で紹介されますね。確かに生まれますとその肉体は生きてますけど、しかし聖書を見ますと、私たちの罪ゆえ、そして生まれながらの罪ゆえ、神様とのお交わりのないまま生まれてくるわけですね。そのような意味では、命の源である神様、神との交わりのないまま、死んだ状態と聖書で言うわけですね。ですからこれはちょっとしたですね、問題じゃないんです。死んでますからね、深刻ですよ。この死んでいるので、そういう死んでいるものが何か自分のためにできるかと言いますと、無理ですよね。死人が何かして、自分を助けるというのは無理な話ですよね。そういうわけで私たちいずれもですね、この世に生まれてきた時には、アダムの罪以降ですね、霊的に死んだ状態で生まれてきたんですね。でさらには、この2節3節もさっきも読みましたが、もう一度読みますと、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち、不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたですね。まずこの2節ですが、この空中の権威を持つ支配者とか、不従順の子ら、不従順の子らっていうのは私たち罪人ですが、中に今も働いている霊に従って歩んでましたとありますが、これらの空中の権威を持つ支配者や、 今も働いている霊というのはもちろん悪魔の話ですね。ですからそういうような意味では私たちは一言で言えば不従順なものだったんですね。不従順なものでした。3節では、私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつて自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように、生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたとありますね。まあ過去を見ますと、過去というのはですから、今日お集まりの皆さんがクリスチャンであれば過去になりますね。まあ、もしまだイエス様を信じておられなければ過去ではでもないんです。今の状態を言うわけですね。まあ、すなわち私たちは元はというと、イエス様を信じる前と言えば、過去ですね。そういう私たちは死んでいたし、不従順なものだったということですね。まあ、ここではですから、神様に従うのではなく、従順に従うのではなく、悪魔に従っていたというんですね。まあ、これは父アダムから学んだ事柄ですね。そういう性質を受け継いだわけですね。で、まあ、このようにですね、この過去すべてのクリスチャン、今クリスチャンであるものでも過去はそういうものだったんですね。そこにはこの私たちも皆とありますね。私たちも皆というのは、誰を含めますか。著者のパオロも含まれてますよね。私たちも皆と、だから一人残らずそうなんですね。かつては私たちはそういう状況でした。そしてこの箇所では、私たちの日常生活における、様子、不従順だったり、あるいはここには肉の欲のまま、自分のかつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行いとこあるんですね。まあ結局神様の御旨ではなく自分の思い思いで生きていたんですね。まあしかも今日初めて教会に来られたとすれば、それが何が悪いのかと思うわけですね。いや、当然自分の思うように生きるんですよ。それは皆さんそうじゃないですかと。まあそうなんですけどね。しかしながらそれは聖書からしますと罪なんです。すなわち神様の御旨を無視して自分の思いに沿って、神様の思いを無視して生きていくときには、これは聖書でいう、こう罪なんですね。ですから、まあそういうような意味ではかつてはクリスチャンもそのように神様の思いを何とも思わずに、思わないで自分の思い通りにこう生きていたんですね。で、その結果ですが、3節の後半には、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたとありますね。この滅ぶべきものだったんですね。神様の身怒りに預かるべきものでした。これは当然の結果ですね。というのも、私たちは神様によって作られ、太陽や雨やさまざまな祝福をいただき生かされているにもかかわらず、神様のことをちっとも思わないで勝手に生きていくときに、まあ当然それはただでは済まないですね。神様の身怒りに預かるわけですね。そういうような話ですね。ですから、まあこのことはもちろん新約聖書にも記されています。今新約聖書ですが、聖書の最初からですね、旧約聖書からこういう話が始まりますね。まあ今日教会の中では神様のこの愛については特に強調されますね。ですから神の驚くべき愛というテーマですが、 なんとそういうテーマの中でもここにあるように、この生まれながら御怒りというのは神様の怒りですね、このを受けるべき子らだったということですね、すなわち神様が罪に対して怒っておられる、そしてそれを裁かれるんですね、そういうことは当然のこう報いなんですね。さてでもこの過去をですね、パウロここで取り上げているわけですが、書いているのはエペソの教会の兄弟姉妹ですね。ですから、まあ、そういう意味ではなぜじゃあ過去を取り上げているのかということですね。まあ、一つ言うにはそれは、彼らにこの過去を思い出させるためというのも一つですね。まあ、もちろんまだ、イエス様を信じておられなかったら、死者ですから、死人ですから、キリストの御助け、その救いなしには、救いの希望がないということをですね、悟らせるためにもそうですよね。まあ、大体多くの人はですね、自分で何とか頑張れば自分を救うことができると、そういうふうに、まあ、これは日本のみならずアメリカ人でもそういうふうに多く考えるわけですね。しかしながら死人ですからね、無理なんです。できません、ね、自分のことを何一つその生かすために、神様とのこの交わりを回復するためには何もできないんですね。まあ、ここではですから、いかにこの状態が致命的であり、こうどうにもならないということをですね、私たちはここからまあ伺うんですね。さあでも、この箇所では、この私たちの現在、すなわちイエス様を信じた方々への手紙ですから、そのイエス様を信じたことについての話もありますね。4節ちょっと飛ばし後で戻りますが、5節では背きの中に死んでいた私たちを、まあ、過去はそうですね、キリストと共に生かしてくださいました、あなた方が救われたのは恵みによるのですとあるんですね。まあ、私たちの現在ですね、救われた者の現在ですね、まあ、まだイエス様を救い主として信じておられなかったら、これはまだ先ですね。しかしすでに今日多くの方々はすでにイエス様を信じておられるので、そういう私たちはというと、過去霊的に死んでいたものがここにあるように、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいましたと、過去ですね、私たちがイエス様を救い主として信じた時にそのように命が与えられた、あなた方の救われたのは恵みによるのですと、神様からの一方的な恵みによってそのように命に預かせてくださったんですね。まあ、もちろんそれはイエス様を救い主として信じることによってです。主イエス様が私たちの代わりに十字架にかかられ、そこで私たちが本来、御怒りのことありますね、そういう本来神様の怒りに預かるべくものですが、なんと神様がそのイエス様に怒りを、すなわちイエス様がその怒りを代わりに受けてくださった、代わりに裁きを受けてくださったんですね。でそのゆえにここにありますように、私たちは、キリストと共に生かしてくださいましたとありますね。イエス様と共に私たちは、命に預かるわけですね。このイエス様のゆえにそうです。そしてそれは神様の豊かな、恵みによるんですね。死の代わりに命に預かったということです。まあ、なお具体的にこの、ところでは、ちょっとまた飛ばして8節9節言いますが、この恵みのゆえにと、さっきの恵みの話ですが、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。 それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですとありますね。ですからこの救われた方法、その手段というのは、もうね、神様に逆らうのを頑張ってやめよう、ね、そういう努力によるものではないんです。まあ最も死んでますからそんな努力はできないんですね。あるいは逆に、これからもっと神様の言うことを聞こうと頑張ろうと、そんなことでもないんですね。神様の恵みによって私たち死んでいたものが、イエス様の十字架におけるお働きにを信じることによって、その信仰によって、この生かされたんですね。救いに預かったんです。ここにあるようにそれは神の賜物ですとあるんですね。あなた方、それはあなた方から出たことではなく神の賜物ですね。そうなんですね。神様からの賜物ですね。贈り物ですね。そして、まあ、さらにそれでわからないとしたら、ちょっとそれではっきりしていなかったとすれば、旧説には行いによるのではありませんとありますね。でしかもなぜかといえば誰も誇ることのないためですと、どうでしょうかね。今日もしまだイエス様を信じておられなくて、私は自分の努力で神様を喜ばせますというふうに思いの方おいででしたら、私たち人間ってどうですかね。頑張って何かを手にしたらどうなりますか。まあ大にして誇りますよね。自慢となりますよね。でなんと聖書の中では誇りというのは神様の忌み嫌う七つの罪の先頭になるわけです。一番バッターですね。一番ひどいものです。誇りってそんなにひどいのってこう思うんですが、私たちは神様に生かされてるんですね。神様によって命を授かり生かされ、そして全ては神様によるので、それは神様に対して最も失礼な態度なんですね。あ、俺がやったぞっていうね、この態度。でもだから神様はあえてそういうことのないようにイエス様によってその救いを与えてくださったんです。まあ最も自分の力では手にできないんですけど、もしも毎日手にしたならばそれでもボツですよね。こう誇りますからねそういうことですね。まあそのようにはっきりとしてますね。神様からの贈り物ですね。そしてこの現在というのは今のね状態、クリスチャン宛ての手紙ですが、今日集まりの兄弟姉妹、まあ、すでにこのようにイエス様を救い主として信じて罪許され、神の子とされ、そしてこのね、救いに預かった、神様の賜物を手にしたわけですが、意外とここで9節で終わりますけれども、実は10節もありますね。実に私たちの神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたとあるんですね。ですから救いの方法について見ましたが、なお私たちは神の作品ですと言うんですね。救いで終わらないんですね。あ、イエス様を信じました、はい、これで卒業ではないんですね。それがただの始まりです、まあ、ただというとあれですけどね、でも始まりなんです。まあ、他の表現では神の子とされます。あるいは他の箇所では血の御子とも呼ばれますよね。赤ちゃんが生まれました、はい、これです終わりですか、じゃないですよね。始まりですよね。そしてその赤ちゃんが すくすくとこう育って、そして大人になっていくのを親も期待しますよね。天のお父様もそうですね。まあ、ここでは神の作品と呼んでますね。今もですから神様が私たちうちに働かれて、美しい作品ができるようにと主が働いておられますね。さまざまな手を持って主は働いてくださいますが、まあ、ここにあるように、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたんです。さっきね、旧説では行いによるのではありませんとありましたよね。しばしば教会に来てですね、何でしょうか、行いの話がよくありますからね、それを誤解してしまいますよね。あ、行いによって救われるんだっていうふうにね、勘違いするんです。違いますよ、行いによるのではないと。まあ、じゃあ行いは関係ないかとね、どうして教会でいつも行いの話をするのってこうなりますけど、関係ないわけじゃないんです。順序の問題です。救われるための行いじゃないんです。救われたので、救われた結果の行いなんです、ね、救われる行いによって救われるんじゃなくて、救いによって行いが神様から与えられている、こういう順番の違いですよね。多くの人は救いを得るための行いと勘違いするかもしれませんが、違います。神様から生かされて、そしてこの神の子とされた結果としての行いなんですね。そしてそこに神様がその行いをも、用意してくださるっていうんですね。作品としてくださるんですね。まあ、様々な、ことを用いてくださいますね。私たちを成長させてこう変え、まあ、結局キリストに似るというのが目標ですが、御言葉、まあ、ですから聖書を暗記したり読んだり学んだりしますよね。聖書を通して神様は私たちを変えてくださいますね。時には神様はその困難もね、支援やいろんな試みを用いてくださいますね。そういう中で私たちは自分の弱さを覚えて神様に助けを求め、そしていろいろこう助けられて、まあ、それが成長につながるわけですね。教会というのもこうやって皆さん集まってますが、教会の一つの役割というのは互いに励まし合い、祈り合う、助け合うというですね、こういう役目もありますよね。ですからこの神の作品となるためには、まあ御言葉、試練、まあ祈りもそうでしょうし、兄弟姉妹ってこう教会のね、こう集まり、こういう刺激、こういう御言葉をこうやってメッセージを聞くこともね、いろいろと神様がそういうものを用いてですね、私たちをご自分のご栄光になる作品として作り上げようとしておられます。今ね、そういう最中です。で、まあ、私たちは過去をね、パウロが過去について話しましたが、まあ、なぜこの現在について話しているかといえば、この過去の救いのみならず、今も主は働いておられるということを私たちは常に覚える必要がありますね。今私たちを、ご自分の美しい作品として作り変えようとしておられます。イエス様を信じてパッと私たちはキリストに似るようなものではないんです、ね、いろいろまた、実生活の中のいろんなこう罪が残ってますね。ですからそういうように私たちを、作り変えてくださるんですね。作品としてくださるんですね。そしてそれがこの主のご栄光になるわけです。まあ、もちろん作品と言いますと、もしですね、油絵であればそこにキャンバスがあって、こうそこに、例えば神様が何かを塗ってるというようなイメージがあるかもしれませんね。しかしながら私たち人間というのは単純なキャンバスじゃないですよね。キャンバスは逃げてしまいますか？どっか行っちゃいますか？しませんよね。ですから私たちにはこの意志というものがありますね。そしてその 神様がそこで作品をしようとしているのに、反発したり逃げたり、嫌だと言ったり、こうね、そういうのがあるので、確かに神様の作品ですが、私たちもそこに協力する、あるいは神様にお任せする、あるいは神様と共にそれを切に願うというね、そういう面もありますね。ですから当然そういうように、私たちも、まだまだイエス様とに似ていないので、私をもっともっといろいろと作り変えてくださいという、こう切な祈りと願いと、そんな思いで神様の御前に助けを求めるべきですね。さあ、何箇所か御言葉を飛ばしたんですが、将来という話もここにあるんですね。まあ、過去、そして現在、そして将来。将来の話にちょっと戻りますが、さっきね、6節7節を飛ばしましたね。6節をお読みしますと、6節7節をお読みしますと、このようにありますね。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした、とありますね。まあ、これはまあ未来の話ですね。冒頭で見たように、私たちは元はというと死んでいた。そしてそういう私たちは生かされたんですが、生かされたのは一時的なことではなく、まあ、言い換えれば永遠の命が与えられたんですね。キリストと共にと、ここにありますね。6節、神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。イエス様と共によみがえった。イエス様と共に天上に座らせ、まあ、これか将来の面もありますね。イエス様がよみがえられた時に、栄光された体を持ってよみがえりましたよね。私たちの体は栄光された体ですか？まあ、今年70歳になりましたね。人によっては若いですねという、そのように教会のおばあちゃんに言ったらね、彼女はもう94ですかね、ですから若いですねとこう言われましたが、まあ人によってはもうとんでもないおじいさんだなっていうふうに孫がね思ったりしますよね。まあともかくそれは何て言うかね、こうその年齢によりきりですけど、でも少なくても栄光された体じゃないです。皆さんもね同感ですよね。いろいろ病気や病というか、まあ、元気なんですが、でも完璧じゃないですね。でしかも、ね、いつか召されますよね。それはでも楽しみなんですけど、ともかく今の体は栄光されたものではないし、あるいは罪との戦いまだありますね。皆さんどうですか？もう勝利しました？まだですよね。そういう意味では栄光された体というのはねまだですね。でもここにあるように、イエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上で座らせてくださいましたと、まあ過去形で言ってますが、それほどに確実なんですよ。決まってるんです。でもまだですね、まだ経験してないんだけど、そういう将来のね話ですね。そして、さらにこのところでは、この共に天上に座らせてくださいます、それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした、とこうありますね。イエス様は栄光されたから、まあ、十字架で死なれ、よみがえられ、栄光された体を持ってよみがえりましたが、まあ、天に戻られましたね。まあ、40日間この地上におられたんですが、その後ですね、天に戻られました。そして聖書を見ますと、この、父の右に座しておられるとありますね。 座るということは、まあ、特に当時のですね、権利というか権力というかそういうものを表しますね。一つにはね、完成終わって、そしてそういう支配しているというね、イエス様がこの天において、まあ、支配者ですね。でもここにあるように、共に天上で座らせてくださいましたとありますね。私たちも主と共に座るんですね。それはどういうことかというと、イエス様と共にこの支配をするという、そういう恵みに預かるんですね。まあ、ここにあるように、それはこの、限りなく豊かな恵みというね、本当にこう無限に素晴らしい、もうびっくりするようなこう恵みを、私たちはいただいてるんですね。でそれことが来たる世々に示されるというね、こういう話ですね。まあ、将来ですね。まあ、ですから考えると、私たちは元はというと神様に逆らってた、本来だったら裁かれるべきものだった。しかしながら、なんと、罪の許しのみならず新しい命も授かって、しかもそれは、この地上だけの話ではなくて永遠に、しかもイエス様と共にこの栄光された体に預かり、共にこの主と共に支配をする、こんな恵みにですね、預かってるんです。さあ、でも最後になりますが、じゃあどうしてこんなにですね、とんでもないこう死んだものがこういう大きな変化ですよね。死んだもの、裁かれるべきものが、生かされて、神の子とされて、そして栄光に預かり、主と共にこう、支配するんですが、その鍵というのは4節にあるんですね。すなわち1節から3節というのは過去の私たちの状況を話してますが、5節からはもうガラッと変わりますよね、話が。その4節が鍵なんですね。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえにと、そして続くんですね。どうしてこんなにこう素晴らしい救いがあるのか、どうしてこの私たちのためにこれが用意されたかというのは、その鍵はここにあるんですね。その鍵は一言で言うとすれば、神の驚くべき愛なんですね。そしてまた、もちろんそこにはキリストの素晴らしい愛ももちろん同時にあるわけですよね。本当に私たちがまだ罪人であった時に、その時から私たちを愛してくださった。そしてその愛ゆえに、主イエス様を使わし、私たちのために十字架にかけられ、で私たちは本来イエス様が受けた裁きを受けなければならないのにもかかわらず、イエス様を裁いてくださって、そしてその代わりに私たちにこの、救いという素晴らしい贈り物をね、与えてくださって、神の子とされて、そしてさらには私たちをご自分の作品として今仕上げようとして、仕上げる最中ですね、私たちを。そういう、本当にそれを可能としてくださるのは神様の愛と、まあ、恵みですね。そういうことしか言いようがないですね。本当に私たちを限りなく愛してくださった、びっくりするような愛ですね。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえにとあるんですね。神の驚くべき愛、まあ、すでにイエス様を信じている兄弟姉妹、ね、私たちはこの素晴らしい救いに預かってますね。しかし長年この救い、あるいはこのクリスチャン生活を過ごすうちに、気をつけないとそれが何か当たり前のように思えてしまうかもしれませんね。決して当たり前ではないです。この4節のしかしがなかったら、その4節にあるこの憐れみ豊かな神がいなかったら、 その4節にあるその大きな愛がなかったら全く不可能な話なんですね。想像もつかないような話です。ですから、まあ、私たちは時として過去を振り返って、どこからそしてどこまで主は私たちを導いてくださるのか、ね、こう本来だったら、まあ、死んでいたし神様に逆らっていたので、この裁きに遭う、怒りに遭う、このものが救いに預かり、そして神の作品として、そしてイエス様と共に天において共に座ることができ、これは本当にびっくりするような話ですね。それを私たちは決して忘れてはいけませんね。そしてまたそういうことですから、本当に主よ、どうか私のうちにあなた様のご栄光になる、ね、こうあなた様のことを称える作品を作り上げてください。私がそれを邪魔するとすれば、そういうことがないように示してください、教えてくださいというね、こういうふうに私たちも、普段から覚えて祈るべきですね。まあ、今日まだイエス様を救い主として信じておられなかったら、まあ、私は皆さんわからないので、そういう方も今日おいでであれば、意外と多くの方は自分はこのままではそれさほど悪くないと思うかもしれません。聖書で言う罪というのは新聞に載るような犯罪じゃないんです、ね。もちろんそういうものも含めますけれどもね。でもそれ以上に最も言えるのは、神を神と思わない、まあ、あるいは自分の思いを神様抜きに、まあ、自分の人生を自分の思いに沿って歩む、こういうことが一番の聖書でいう罪ですね、根本ですね。私たちは神様によって作られ、生かされ、多くの祝福に預かっている。なんと御子イエス様を私たちのために捧げてくださったのにもかかわらず、いや私は自分でやっていくというふうなね、こういう思い上がった心というのが最も神様の前に失礼であり罪なんですね。ぜひまだイエス様を救い主として信じておられなかったら、このことを悔い改めて、ここに示されたイエス様の素晴らしい救いをね、信じていただければなと思いますね。イエス様がこの地上に来られたのも、私たちのために十字架にかかられたのも、そのためなんですね。今日あなたのために、イエス様は私のために、ね、死んでくださったんです。ぜひまだイエス様を救い主として信じておられなかったら、まあ、この箇所にあるように行いによるのではありません。全く不可能なんですね。私たちの良い行い、いやそうじゃなくて神様からの賜物です。イエス様がご自分の命で勝ち取ったこの御救いなんですね。ぜひこのように信じて、主イエス様を救い主として信じるようにと、心から進めますね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日このように、御言葉を共に見ることもでき感謝いたします。あなた様の本当に驚くべき愛、その豊かな恵みを、改めてこの箇所から、この示され、本当にその御救いの技を心から感謝いたします。すでにイエス様を信じている私たちも、日頃からそのことを本当に意識しながら、覚えながら歩みますように。また今主は私たちのうちに、作品を仕上げようとしておられる、そのことをも覚えて、主に身を委ね、そのお働きを、共に、私たちもこの主の御業を願いながら歩みますように導いてください。まだイエス様を救い主として信じておられない方も、今日おいでであれば、その救いの必要を心から覚えて、 主を救い主と、イエス様を救い主として信じることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いたいと思いますが、ちょっと皆さんね、多くの方顔ぶれ知ってますが、全員ではないので、まずイエス様を救い主として信じておられ、私もかつては、死んでいたものですが、主を信じたゆえに生かされ、神のことをされています。本当にイエス様のを救い主として信じたことを感謝します。そういう証の兄弟姉妹、手を挙げていただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、手押し結構です。他にどうでしょうか。いかがでしょうかね。まだ手を挙げることのできない方々もおられたでしょうか。私はまだイエス様を救い主として信じていませんが、しかしこの神様の素晴らしい驚くべき愛について今日聞き、私もその救いに預かりたい、そういう方がおられましたら手を挙げていただけますか。いかがでしょうか。おられますか。聖書からね、説明したいと思いますが、いかがでしょうかね。そして最後にですね、兄弟姉妹いかがでしょうか。神の作品という話ですね。良い行いは救いのためではなく、救われた結果として神様は今私たちのうちに働かれます。さまざまな形で働いてくださいますね。時には困難、試練とかね、いろんなことを用いてくださいますが、でも私も本当にもっともっとキリストに似る神の素晴らしい作品として、主はどんどん私のうちにお働きくださいというのを今日改めてそういう思いが主から与えられ、そしてそのことを主に今祈りたいと思います。主に願いたいと思いますので、そういう方々おられましたら手を挙げていただければ共に祈りに覚えますが、はい、はい、手を挙げて結構です。ありがとうございます。はい、他にどうでしょうか。はい、最後にまた祈ります。愛する天のお父様、お一人一人の上に主の豊かな祝福があり、すでにイエス様を信じている本当に私たちはキリストに似るというこのご計画があられながら、まだまだそうではないので、私たちをあなた様のご栄光になる作品としてどんどん作り変えてください。特にそのような願いを持って手を挙げられたお一人一人の上に主の豊かなお導きとお働きがあるように心から願います。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。